この時間はがんを知りがんを考えるをお送りしてまいります。今や2人に1人ががんになる時代と言われています。経験者が語る姿からがんになっても自分らしく生き生きと生きる姿を、そして NPO 法人パイグループサンダの活動、また医療従事者などいろいろな角度から紐解いていただき、がん予防につなげていただければと思います。今日も、先月に引き続き NPO 法人パイグループサンダの広報担当でいらっしゃいますエリス京子さんに、今日は仕事と治療の両立についてのお話を伺ってまいります。エリスさん、どうぞよろしくお願いします。
は
い、
こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあまずパイグループサンダさんを改めてご紹介ください。
はい、当法人は2018年の6月に病気予防の重要性を発信する活動を開始し、病気予防や教育の機会を通して地域社会の健康福祉の向上に貢献しようとする者が集まり、市民活動団体としての活動を開始しました。で、2020年の10月に NPO 法人となりました。はい、このパイグループのパイっていうのは、
美味しいパイのようにも思いますし、
はい、英語の代表がね、外国人なのでね、英語の予防、プリベンション、介在、インターベーション、教育、エデュケーション、それぞれの頭文字 PIE を取ってパイと名付けました。はいはい、でそのパイはがんにかかる原因を個人における局所的問題だけじゃなく、はい、食生活、運動生活、労働習慣を含む、うん、社会文化的な生の問題として広角に捉え直すことで、がんの問題を一人の苦しみに閉じ込めず、うん、他人や地域のサポートにより包摂されるべき社会的な課題として位置づけ、はい、共に担おうとするメンバーの認識と姿勢を示すものです。
はい、はい、今ね、お話をいただいたところで、やっぱり私たちが普段、早期発見、早期治療はもう本当によく言われていることなんですけども、はいはい、予防というのがなかなか日本においては、こう言葉にして話し合うことも少ないですよね。
そうですよね。実はね、この間ちょっとカフェに行ってた時に、はい、なんかどなたかの、ええ、なんかがんの退院祝いをされてたんですけど、
そうなんですか。
その時に、はい、ええ、どこの保険がいいとかそんな話が、アヒルから手紙来たとか、そんな話をすごいされてて、なんか早期発見、早期治療、保険の話は皆さんよくされるんだけど、その時私もこうお茶飲みながら、そこに予防の話を入れてみてって思いながら、話を聞いたんですけど、それとまた、コロナが、良いというとちょっと言い方が悪いんですけど、コロナってなんでなるんだろうっていうところで、皆さんマスクをしたりがんをしたりする、予防の習慣がコロナではできたんですよね。
できましたね。
なので意外と今って免疫力を高めたり、予防っていうのがかなり皆さんの中では、だいぶ出てきたと思うので、そこをもう一歩、がん、がんだけじゃないんですけど、生活習慣病もなんですけど、食事、運動、労働習慣とかそういったところを少し見直すきっかけに、この放送を通じて、ちょっとだけでもいいので、聞いた後の3日でもいいので、考えていただけたらなと思います。
なんか予防、最初にもお伝えしたように2人に1人ってあまりにも身近になるので、はい、ある意味農耕民族的な考え方だったら、はい、もう諦めようか、はい、その代わり早く見つけた、早く治療しようかというふうにこう、はい、生きやすいのかもしれないけど、そうじゃなくって、はい、予防すれば2人に1人じゃなくなっていくっていう確率はありますよね。
そうですよね。諸外国はがんの罹患率が減ってきているとか、死亡率が減ってきているっていう報告もあるので、
そうですか。
はい、そういったところもやっぱり予防、そういう意識のところかなとは思うんですよね。なんか日本人はって言ってしまうと変なんですけど、はい、医療保険制度があるので、病院に行って治してもらうっていう考えがちょっと大きいのかなと思ったりもするんですけど、
せっかく のいい制度なんですけども、はい、それによって考え方が予防になかなかいかない、
はい、
そっか、医療費が高いと思ったら、はい、予防しなきゃってなりますね。自分ごとになりますね。
いや本当そうなんですよ ね、
は
い、
そういう活動をしていらっしゃるので、はい、また折に触れて予防のお話もね、はい、いろいろ伺っていきますが、はい、今日は、お仕事と治療の両立という、はい、エリスさんご自身のお話も交えて、はい、いろいろとお話をいただきたいと思います。はい、じゃあどうぞよろしくお願いします。
は
い、
今日はですね、そうですね、仕事と治療の両立について、厚生労働省が出されている令和6年3月版、はい、事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン、まあ、それに載っていることを参考にしながら、はい、治療と仕事の両立支援をめぐる、状況、
はい、
こうがんと診断されたら仕事をどうするか、まあ、私の体験も踏まえながら、まあ、キャリアコンサルタントの視点で少しお話しさせていただければと思っています。
はい、今、はい、また新しい言葉が出てきました。キャリアコンサルタント、はい、ご紹介ください。
は
い、
キャリアコンサルタントとは、キャリア形成、職業能力開発などに関する相談、はい、助言を行う専門家、活躍の場は企業とか学校、はい、大学の 就職支援課とかそういったところ、はい、ハローワークとかが活躍の場です。
そうなんですね。
はい、私自身は資格を持っているだけで、
はい、
資格を取っただけ、まあ、資格を生かした仕事は今は何もできてないんですけれども。
じゃあ今後が楽しみです。はい、はい、キャリアコンサルタントという今お話を伺いました。はい、その資格を取られたとおっしゃってますが、きっかけは何だったんでしょうか。
そうですね、このパイグループさんだの活動を通じて、まあ、私と同じように働きながら治療を受ける人も今後増えてきて、
はい、
仕事と両立支援が必要な人って増えてくると思うんですよね。
そうですね。
で、まあ、パイグループサンダのキャンサーピアサポート、まあ、患者会議とかを主催してるんですけど、
はい、
まあ、参加者の皆さんからお話を聞きしたり、まあ、自分の経験を語らせていただくんですけど、単なる経験談とかじゃなくて、はい、まあ、資格を持った有識者としてなんか参加者の皆さんに寄り添ったサポートができる人になりたいなっていうのがあったのと、あと2020年ちょっと懐かしいんですけど、
はい、
特別定額給付金、
はい、
コロナ給付金をいただいて、はい、これを何に使おうかなって思った時に、
はい、
なんかこれから必要になること知識のために使いたいなと思って、
はい、
で、まあ、その資格を取るには養成講座の受講料ってかなり高いんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、治療費とかも高額な私のハードルが高くて、飛びたいなと思ってたんですけど、
はい、
養成講座を受けないとっていうのがあったんですが、この専門実践教育訓練給付金っていうのを活用したら、受講料の 70% が戻ってくる。
はい、70% これは嬉しいですね。
そうなんです。だからちょうど受講料の自己負担がコロナ給付金と同じぐらいになるって分かったので、
はい、
もう今でしょうって感じで、
もう
即養成講座に申し込んで、で、まあ、コロナ禍の中、ちょっと肺にがんがあったりとか、まあ、治療の副作用で白血球とかが低かった状態で、よくその頃重症化のリスクが高い高いって言われてた部類だったんですけど、はい、で、まあ、毎週末大阪にね電車に乗って通うことに不安はあったんですけど。
そうなんですね。
懐かしいですね。あの頃は緊急事態宣言とかで、
あ、出てましたね。はい、そうですね。
はい、なんかみんながもうマスクマスクとかそんな感じだったんですけど、はい、まあ、その予防をして、まあ、一生懸命勉強して2021年に無事合格しました。
そうか、はい、わあ、じゃあご自身も万全の体制ではない中、はい、そしてまた環境としてもコロナが非常事態宣言とか言われながらの中、はいはい、これはぜひ取っておきたいなという強い思いで。そうですね、
本当にちょうどその頃は、マスクにその対面でカウンセリングの練習をするので、
はい、
フェイスガードみたいなのをして。
あ、はい、ありましたね。好きと、はい、私もあれで司会に進行した覚えがありますね。
間に
パーティションもして、
はい、声が通りにくい。
そうだ、本当ですね。
そんな中 こんな感じ、なんて言うんでしょう、聞き取りにくいような感じで、今となっては懐かしい思い出です、はい、
そうですか、はい、その結果21年に無事合格という大きな大きな資格を 取られました。キャリアコンサルタントですね、はいはい、そして治療と仕事の両立の今日お話しいただいてますけども、はい、この支援をめぐってこう今のこう現状といいますかどうでしょうね、
は
い、
先ほどの厚生労働省の資料によると、はい、疾病を抱える労働者の状況としては、ちょっとこれはデータも古いんですが平成25年、はい、企業を対象にしたアンケートによると、疾病を理由として1ヶ月以上連続して休業している従業員がいる企業の割合は、はい、メンタルヘルスが 38%、はい、がんが 21%、はい、脳血管疾患が 12%、
はい
はい、それからあと平成22年の国民生活基礎調査に基づく推計によると、はい、仕事を持ちながらがんで通院している人の数が 32.5 万人に上っているそうです。
そうですか、
はい、でさらに労働安全衛生法に基づく一般健康診断においては脳心臓疾患につながるリスクのある血圧とか血中脂質が、はい、高い方、
はい、
有所見率の方は年々増加を続けていて、まあ、平成26年には、まあ、従業員の 53% に上る、はい、まあ、疾病のリスクを抱える労働者が今後増える傾向にある。
そうですね、
はい、でまたこれらの疾病の有病率は、まあ、年齢が上がるほど高くなる状況にあり、まあ、労働人口が少ないと言われてて、この高齢化というか企業の定年が60歳から引き上げられようとしたりとかしている中で、労働力として期待されている世代が、今後職場においても進むことが見込まれる中で、まあ、高齢者の疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面はさらに増えてくることが予想される。
そうなんですね、はい、今伺っていると確かにこのパーセンテージを聞くと現実問題ってすごい、この仕事と治療の両立の対応が必要だということがよく分かってきますね、
はい、そうですね、なんか高齢化っていうとなんかもっと年上な感じがするんですけど、
はい、
まあ、60前後、まあ、50から60、はいはい、そうですね、まあ、今後定年退職が伸びたりとか、ちょっと雇用延長制度とか進むところもあると思うので、
はい、はい、そうですね、はい、でこのその疾病を抱えている労働者が就業する可能性というのはこう向上していくんでしょうかね。そこにある課題などもちょっと教えていただけますか。
はい、日本もそうなんです。近年の診断技術とか治療方針の進歩によって、不治の病とされていた疾病の生存率がすごく向上して、はい、長く付き合う病気に変化してます。
そうですね、これは、はい、よく宣言をされた芸能人の方々も、はい、どんどんと活動長期間していらっしゃいますもんね。
そうですよね、なんかもう本当以前はがんって聞くともう治らない病気というか、はい、そんな感じがしたけど、まあ、芸能人の方もすごく長く病気を克服されて活躍されている方もすごくいらっしゃって、
はい、
ただまあ治療とか検査とか通院はやっぱり続くので、まあ、長く付き合う病気っていうところはあると思うんですよね。でもなんかやっぱりその不治の病とかっていう考え方が根付いてしまっているので、まあ、労働者が病気になってすぐ離職しないといけないっていう考えてしまったりとか、なんか働くのが難しいんじゃないかっていうような、はい、まあ、病気になったからって言って、そのすぐ同行しないといけないっていうのが当てはまらなくはなってきてはいるんですけれども、まあ、疾病とか障害を抱える労働者の中には、まあ、仕事上の理由で適切な治療を受けることができない場合とか、疾病に対する労働者の、十分な理解ができてなかったり、
はい、まあ、職場の当人自体がですね、はい、
そうですね、あと職場の理解、
これは大きいですね、
はい、で支援体制不足で離職に至ってしまう場合が見られるそうです、はい、
うん、そうなんですね、
まあ、例えばですけど、はい、まあ、仕事が忙しいからという理由で、糖尿病患者の約 8% が通院を中断してしまったり、
はい、
もう自分の健康よりも仕事を優先する働くことへの責任感が強い方がすごい多くいらっしゃったり、あと1ヶ月以上の療養を必要とする社員が出た場合に、ほとんどもしくは一部の方が病気休職を申請せず、お休みを取って集中的に、ね、はい、病気療養をしてその後働くっていう選択をせずに、もう診断されると退職される人がいるとした、企業さんが多くて、メンタルヘルスの場合は 18% ぐらいがそのような、状況を選ばれたり、身体疾患の場合は 15%、なので過去に3年間で病気休職制度を新規に利用した労働者のうち、そのうち 38% が復職せず、休職制度を利用したまま退職されているっていうのが現状にあるようです。
そうなんですね。ということで、後半では両立支援の進め方などもちょっと伺っていこうと思います。今日はパイグループサンダの広報ご担当のエリス京子さんをお迎えして、仕事と治療の両立についてという、がんと、病気が分かってから、そのままお仕事を続けていらっしゃる方が本当に少ないんだという現状は前半の方でお話を伺いました、そこで両立支援の進め方などもぜひお答えをいただきたいなと思っております。後半よろしくお願いします、
お願いします。ちょっと前半の方では病気全体のお話をさせていただいたんですけど、ちょっと私の経験も話させていただくので、ちょっとがんのところで、お話しさせていただければと思います。
お願いします。
がんと診断されて仕事をどうしようかなと思った時点から、もう両立支援は患者本人が会社に申し出ることからスタートします。で、まず会社に申し出る前に、何を言ったらいいのかわからないとか、ただがんと診断されましたでは困るので、
そうですね、
まず現在の状況を理解してみることが大切かと思います。がんと診断されたらよく聞く治療に専念とかっていう言葉があるんですけれども、それがあなたの場合に合っているかどうか、本当に専念が必要なのかっていうところも、主治医の先生とかに治療に関する時間的見込みとか、治療の副作用が仕事にもたらす影響とかを確認してみるといいと思うんですね。手術する場合は何日ぐらい入院して、退院後、自宅療養がどれぐらい必要かっていうところ、最近は手術も入院、手術後の入院期間っていうのもだいぶ短くなってますし、
そうですね、
手術した翌日から歩けとかね、
ね、
言われたりとかするので、比較的短い期間入院して、自宅療養がそんな何日ぐらいいるよっていうようなことを、もう先生としてはアドバイスしてくださると思うんですね。で、がんの場合はその放射線治療、比較的20日間とかって、毎日病院に通院しないといけないとかっていうのもあるかと思うんですが、何回受けることになるのか、1日の治療にかかる時間、放射線治療の時間なんて本当5分か10分ぐらいなんですけど、着替えたり準備したりとか、技師さんが準備する時間も含めて、1回の治療にどれぐらいかかるのかとか、治療に受ける時間帯が調整できるか、仕事の調子によって午前中で終われるとか、なんか午後だけとか、そういった場合は半日だけ働くっていうこともできるかと思うんですね。放射線治療の場合は大きな倦怠感とか、比較的副作用が、私の場合はそんなになかったので、ちょっと後半になると皮膚がただれたりとかそういうことはあるけれども、抗がん剤治療をしているほど吐き気があるとか、ちょっと疲れるというようなこともなかったので、病院に行く時間、 さえ確保できれば、お仕事も続けれるかなって思うんですよね。だからそういった時間的な見込みとか、
はい、
副作用がどれぐらい出るかっていうようなことをちょっと主治医の先生にお伺いして、その状況を整理した上で会社のどんな制度が利用できるかっていうことを、会社の方に確認したり、就労規則っていうのがあるので、そこで確認してみられると良いかと思います。
今教えていただいた主治医の先生にとにかく治療に関する時間的見込みとか、副作用とか、で、手術の場合は何日ぐらい入院と具体的に先生にご相談すれば教えてはいただけるんですね。
そうですね、手術も、もう明日すぐ手術しないといけないような緊急な手術ではないんですよね。病院によっては手術予約待ちとかありますので、その手術するまでの期間はお仕事もできますし、
そうですね、
ただちょっと心が不安定になっているので、そこを、私の場合は手術までの期間も仕事しながらふと思い出すとちょっと泣きそうになることもあったりしたんですけど、何でしょうね、仕事してる間は病気のことを忘れれる、集中できるとかっていうこともあったので、なんか病気で頭をいっぱいにしないためにも、ちょっとお仕事続けてみるっていう選択肢もありかなとは思います。
じゃあなるべくそれまでの自分のリズムを入れられる範囲は入れていった方がいいし、治療が始まっても入れていったらいいということですね。
そうですね、
それは心を保つためにもとても大事なこと。
そうですね、仕事ってしんどいんですけど、
そうですね、
生きがいというか、その社会参加っていうところでも、
そうですね、意味合いがありますね、
大事になってくるので、なのでもうやめてしまいたいわとかじゃなければ、少しその治療しながら仕事を続けるっていう選択肢も、考えてみてほしいなと思います、
今もいくつかエリスさんの場合を挟んでいただきましたけど、じゃあ改めてエリスさんの場合、がんと診断された後どのような感じだったかご紹介いただけますか。
そうですね、私の場合はステージ4と診断されてから、セカンドオピニオンとか、サードオピニオンに行ったりで、なかなか通院先も治療方針も決まらなかったんですよね。そんな時で回ってずに仕事しながら通院先を探してました。
そうなんですね、お仕事を続けながらずっと探していらした、
探すって言っても予約を取って行くまでにね、予約が取れるのが1ヶ月先とかなので、そんな感じで、上司には、実はがんが再発しましたと、で少しお休みが増えますけど、治療方針が決まったらまた今後について相談させてほしいっていうことは先にお話しして、残業はちょっと控えめにさせてほしいということをお伝えしてました。で、それまでは、有給もほとんど取らずに、職場では元気で明るいエリスさんだったので、女子もすごく驚いてたんですけど、体一番で、何でも相談してっていうことで理解を示してくれて、
そこはとてもいい職場だったということですね、
そうですね、もう本当に上司の方には今も感謝してます。落ち着いていられたのは、2回目再発の診断だったからかもしれないんですけど、初めての時は、もう自分が癌だって診断されると親になんて言おう、どうしたらいいんやろう、もうなんかちょうどその時に総務部門に仲のいい人がいたので相談できて、その頃は会社の制度も全くわからなかったので、もう総務部門のその仲のいい人が、こうしてこうしてこうしてこうしたらいいよっていうのを全部もうなんか調整してくださって、その存在はとてもありがたかった。
そうですか、そっかそっか、もちろんでも初めての時のその戸惑いと2回目とは違うと言われても、やっぱり2回目となってもものすごく戸惑いはあったと思いますけども、
そうですね、ステージ4と診断された先生からは余命の話も聞いていたので、
そうな ですね。
それこそ休職したら生きて戻ってこれるかなとか、うん、今だから笑えるんですけど、まああの、何年前かな、もうそのステージ4と診断された時のその先生は、あの一般的にはねっていうような話で、ステージ4の5年生存率が何パーセントでどうのこうのって、
はい、
うん、なのでそのまあその時も働く働きながらっていうのと辞めるっていうのも選択したとしてはあったんですけど、辞めたらとか、ちょっといろいろ考えながら、その通院先を探すと言いつつ机の周りをきれいにしたりとか、
ああ一方ではそんな
戸惑いをしつつも、まあ、あの職場のね大好きな仲間と一緒に仕事できて、まあなんとか自分を保てて、まあ、家族の支えとかそういうのもあったんだなと、はい、思います。
でもすぐそばにいらっしゃる方に正直な気持ちも話せる環境でもあったし、はいはい、
そうですね、
そして職場でも恵まれたあの上司がいらして、はい、でまた制度も上手に使えるアドバイスももらえてという、
はい、そうですね、はい、私は本当に恵まれてたと思います。
そうなんですね、はい、で今あのエリスさんはどのようにしてお仕事と治療の両立を続けていらっしゃるんですか。
はい、あの今は2週間に1回通院、あの抗がん剤の点滴で通院してます、
はい、
それとあと週に2回あの訪問リハビリを受けながら、あの在宅勤務、あのリモートワークっていう制度を使って仕事を続けてます。
そうなんですね、
はい、であの訪問リハビリは約1時間自宅で受けるんですけど、あの勤務時間中に仕事から一時離席する、あの使用外出とか中抜けって一般的に言われるのかな、はい、そういう制度を使わせていただいてます。
あ、そうなんですね、
はい、であの通院日はもう採血から検査からって、あの大きな病院に行くと、ね、あのかなり時間がかかって、点滴も3時間ぐらいかかるの で、
そうですか、
はい、もう1日休暇を取らせていただいてます、
はい、
であと、まあ、抗がん剤の副作用がしんどい時は、まあ、無理せずフレックスを使って、
はい、
ちょっと朝ゆっくりめに仕事を開始する日もありますし、まあ、早く終わらせてもらう日もあります。
うーん、じゃあこのあたりもそれぞれの会社によって、はい、職場によって変わってくるかもしれないけれども、はいはい、相談してみるのも一つですね。
そうですね、あの、しんどいのに無理して働けっていうような鬼のような人はいないと私は思うんですよね、なのでしんどくて無理してまた休みが長くなるよりかは少しのお休みとかを取らせていただいて、でまた回復したら働くっていうようなところを、はい、取り入れられたらいいかなと思います。
あのエリスさんはすごくこう説明をする言葉を持ってらっしゃって、はい、皆さんともコミュニケーション十分取れていらっしゃるので、はい、理解もしていただきやすい、はい、ただ苦手な方も中にはいらっしゃるけども、はい、そういう方にちょっと仕事と治療を考えているアドバイス、そういう方も含めてちょっといただけますか。
そうですね、本当にあのなんだろうな、あの仕事と治療の両立っていうのは、うん、まあ患者本人と主治医と会社三本柱なんですよね、
はい、
あ、
そっか、はい、
はいはい、で会社に病気を話したくないと思われること、うん、思うかもしれないんですけど、まあ、そんな場合はね、うん、主治医の先生に診断書とか、会社に提出する書類に詳細は書かないでほしいとかお願いしてもいいと思うんですよね。
そうですか、
はいはい、あの14年前、まあ、当時私若かったので、
うん、
なんか乳がんっていう女性特有の病気になったっていう言葉が嫌って、言葉が嫌や先生って言ったら、はい、悪性新生物って診断書に書いてくださったりとかしたんですけど、
あ、そういう配慮は先生してくださるんですね、はい、
だからあの思ったことは、はい、あの言ってみる、
あ、ダメ元で、
あ、そうですそうです、
そうですね、
でなんかあのやっぱり自分のことを説明しようと思うと、
うん、
なんでとか、まあ、女子の方に体調を説明する場合も、
うん
うん、まずはなんかあの言葉足らずでもいいので言ってみる、うん、
あ、まずは、
はい、で女子の方もそんなあの嫌なことは聞いたりとかは最近ねよくあのハラスメントとかいろいろあるので、はい、そんな嫌な人もいないとは思うんですけれども、
うんうん、
で何かわからないこととかあれがあればこれはどういうことって質問がまた返ってくると思うので、
はいはい、
でそこでコミュニケーションって広がっていくのかなって思うんですよね、
うんうん、
だからまずは本当に 今日休みが欲しいだけではなんでってなるの で、
うんですね、
ちょっとこういう体調が悪いので今日休みさせてほしいとか、こういう治療でこう本当に先ほどの時間的見込み、はい、2週間に1回の抗がん剤点滴治療が続くので、はい、2週間に1回は毎回休みますっていうようなこともお伝えしたらいいと思うんですよね、分かった時点 でまた治療方針って変わってくるものなので、変わった時点で前は2週間に1回だったけど、1ヶ月で1回に良くなりましたとか、1週間に1回になりましたとか、で仕事はちょっと他の方にサポートしてほしいですとか、自分がしてほしいことを、まずはお伝えしてみるっていうのもいいかなと思います。
じゃあそのあたりは具体的に言った方がいいんですよね、こういう状況だからってちょっとこうおもんぱかってくれるかな、でもダメだったってショックを受けるよりは、こうしてほしいという、
そうですね、やっぱり上司の方も医療従事者でもないし経験者でもないので、
そうなんですよ、そこなんですよね、
いやどうしてもこうしてほしいなって、ちょっと配慮してほしいなっていうところは皆さんあるかと思うんですけど、自分がしてほしいことと相手がしてあげれることってちょっとギャップがある時があると思うので、
想像がつかない場合もありますしね、
そうです、そうです、なので 100% っていうのはないと思うので、まずは聞いてみるっていうところも、いいかなと思いますね。
聞いてみて、そしてしてほしいこともダメ元でこれも言ってみると、
ただ自己主張ばっかりしすぎるとあれなので、ちゃんと仕事はきっちりやりますとか、そういうあたりも大事かなと思うんですけれども、
ということは自分ができることも伝えていいわけですね、当然ですけどね、してほしいこともあるけどできること、これはできます、
はい、そうですね、本当にそうだと思います、なので本当に治療を続けながら仕事にすることに不安がある場合、自分で伝えにくい場合は主治医の意見書にどういうことに配慮したらいいとかっていうことを書いていただいたらいいと思うんですよね、でその主治医の診断書とか意見書を持って会社は判断しますので、
そうか、
本当に治療を続けながらこんな風に働きたいって願ってても、それはなかなか実現しないので、会社の制度をどう使ってそれがどう実現できるのか三者でしっかり見極めて進んでいくことが大事だと思うんですね、この三人よれば万寿の知恵とかではないんですけど、ここまではできないけど、あなたの希望にはここまではできないけどこれならできるよとか、一人でもやもや考えるよりかはさっと答えが出るかと思うので、
そうですね、そして今伺ってると先生を味方につけるのはものすごくいいかなと思ったんですけども、
そうですね、主治医の先生もまた機会があれば主治医とのコミュニケーションの話もしたいと思うんですけれども、
取り方もぜひ、遠慮してしまいがちなんですけども、
私はやっぱりその、患者本人、主治医、会社、この3本柱なので、このやっぱ主治医の先生にはいろいろ書いていただかないと、進んでいかないところがあるので、お願いすることはお願いして、診断書書いてくださいじゃなくて、こういう診断書を書いてほしい、会社にもその思いを伝えるように、主治医の先生にもこうしてほしいということはお伝えした方がいいと思うんですよね、意外と主治医の先生って二度手間を嫌うので、最初からこうしてほしいって言っておくと、みんなこう書いたらいいんやねって、ノーとはほとんどおっしゃらないんじゃないかなと、
そうですか、
思います。やっぱり主治医の先生も誰よりも元気になってほしいし、やりたいことをやってほしいってすごく思ってくださってる方だと思うんですよね、
本当ですね、ここまではこう具体的に、治療とお仕事の両立のお話を伺いましたが、仕事と治療の両立についてのまとめ、特にメンタル部分、最後にお話しいただきたいと思います。どうぞお願いします、
働いている上で 人よりも休暇が多いとか、残業が少ないとか、人と比べてしまったりとかもあるかもしれないんですけれども、決して申し訳ないという気持ちをそんなに持たないでほしいなと思います。
そうですか、持ちがちですけども、はい、そうですか。
職場の仲間には、私はごめんなさいよりもありがとうの方をたくさん言うようにしてて、
はい、
まあ、助かってるとかおかげさまでっていうような、そういう言葉を使うようにしてます。
はい、
なんか、はい、で、がんって本当に2人に1人って言われてるんですけど、もしかするとあなたではなくて同じ職場の人だったかもしれないって、
そうですね、
そんな時にね、あなただったらどうかなって、できることは協力したいとか応援したいと思うんじゃないかなって思うんですね。
そうですね、
はい、なので治療が終わって元気になったら、恩返しじゃないんですけど、職場の仲間と共に思いっきり働いたらいいんじゃないかなって、はい、まずは本当に無理せずに、まあ、元気になることを、そこを目標にしていただきたいと思います。
はい、
はい、
そしてその病名を伝えるってとこがね、一番こうハードルが高かったと思うんですけども、この辺はエリスさんはどのように考えていらっしゃいました？
そうですね、私も乳がんっていうのはね、ちょっとなんか男性には伝えにくいなっていうのはすごくあったんですよね。で、病名を公表するかどうか、病名を伝えることで働きづらい状況が生じるかもしれないとか、また逆に伝えないことで働きづらい症状が、状況が生じるかもしれない、本当に多くの方が悩んでるので、私はこれが答えだっていうものはないと思っていて、
はい、
この伝えたくない気持ちも大切にして、
はい、
全てを話す必要がないと思ってます、
はい、
で、ただ会社の制度を使う上では、まあ、診断書を会社に提出した時点で、まあ、上司や総務部門の方は病名を知ることになります。
そうですね、
もうこれは制度を使う上で避けて通れないことなんですけど、
はい、
まあ、人事非情報として扱われますので、上司や総務の方は守秘義務がありますので、はい、まあ、そこは安心されたらいいと思います、
はい、
で、一番多くは職場の同僚の方、どうするかなんですけど、
そうですね、
はい、突然質問されることもあるので、伝える範囲、誰にいつ何をっていうのはちょっと自分で心の中で整理しておく
といいですか？
そうです、そうです、本当突然来ますので。
あ、そうなんですね。
で、はい、私の場合は全ての人にはお伝えしてないんですけど、まあ、昨年入院したりとか、はい、定期的に通院で休暇っていうのは公表しているので、まあ、どっか悪いんだなっていうことは職場のみんなは知ってると思います、
はい、
で、私の職場の人は本当に優しくて、根掘り葉掘り、どこ悪いん、どなしたんとかっていうようなことは質問してくる人はなくて
ずかずかと踏み込んでる人はいないと、はいはい、
体調どうですかとか、はい、長らく顔見てないけど元気されてますかっていうような、本当に優しい声かけをしてくださって、
いたわる言葉が、はい、いいですね。
なので、むっちゃ元気やでっていうので、ちょっと足悪くて会社行けへんけど、みたいな、そんな感じで、本当に全部知ってるっていう人は、もう本当上司と仲のいい人、一人ぐらいです。
そうなんですね。
はい、ただ病名を公表しないっていうくてもいい、伝えなくてもいいっていうようなこともお伝えしたんで、一つだけ大事なことがあって、
はい、
これは言いたくないは通用しないというか、その会社には従業員に対する安全配慮義務っていうのがあります。
安全配慮義務、
はい、もし配慮を必要とする状況にあるのなら、その状況を伝えておく必要があるんですね、
はい、
その配慮が必要っていうのは、例えばお薬の影響で運転ができないとか、
そうか、はい、なるほど、はい、
そのあたりは、まあ、主治医の先生と相談しておくというか、主治医の先生はあなたがどんな業務をしているかは知らないので、まあ、そういったところ、こういう仕事なんですけど、大丈夫ですかねっていうようなこととか、最近はお薬手帳とかに車の運転はしないでくださいと書いてあるので、
そうですね、
そういったところはやっぱりここはね、きちっと伝えておいた方がいいかなと思います。
そこでさっきも、はい、お話しいただいたように、ご自分ができることとできないこと、はい、としてほしいことっていうのを、
はい、
ちゃんと お話ができる関係を作っておくのが大事ということですね。
はい、そうですね、はい、
ありがとうございます。お仕事と治療のこの両立、はい、さっきおっしゃったように患者本人、はい、そして主治医、そして会社、はい、この三本柱のお話でしたけども、ご家族とかお友達など理解者の存在はやっぱり大きいでしょうね。
そうですね、私にとって家族とか友人は、もう仕事と治療の両立には欠かせない応援団みたいな存在です。
素敵な言葉ですね。
はい、で家族はいつもそばにいて、誰よりも元気で長生きしてほしいと願ってる人なの で、
そうですね、
母にもいつも一日でいいから長生きして、一日でええんって私は聞くんですけど、はい、やっぱそばにいて見てくれてるので、耳が痛いこともよく言ってくれるので、
ね、
無理しすぎてないとかっていう、はいのとか、薬ちゃんと飲んだとか、そういうことはしっかりね、聞いた方がいいですし、まあ、次のサポートとか家事とか協力してくれるのも家族なの で、
そうです、ね、
まあ、治療は長丁場になるので、まあ、お互い疲れてくることもあるんだけど、極力笑って
、
はい、家族にもありがとうをいっぱい伝えていくのがいいかと思います。でまた友人は、まあ、ちょっと私はがんの部位は違うんですけど、ちょうど同じ抗がん剤治療してる友達がいて、はい、なかなかちょっと弱音はあんまり吐かないんですけど、なんかその友達にはしんどいとか、そういったことって意外と言えるので、まあ一人じゃないって思えること、本音を語り合える存在として、まあ、いいことも悪いことも、共感できる存在は本当にありがたいので、そういった人も大切にされたらと思います。
あ、そうですね、はい、ご自分が伝えたい言葉がその形通りに同じ温度で受け止めてくれる人がいるっていうのは心強いですね。
本当そうですね、はい、
そうですか。じゃあ最後にリスナーさんへのアドバイスをお願いいたします。
はい、今日はね、本当に仕事と治療の両立、まあ、私の体験も伝えながらお伝えさせていただきました。本当にどうなりたいか、どうしたいかっていうのを焦らずゆっくり考えてみて、状況を聞いて整理してみてください。でその上で誰かに相談したいなと思ったら、がん相談支援センターとか患者会、まあ、もちろんパイグループサンダで私でよかったらお話をお聞きすることもできますので、ご連絡ください。でまあ、どうなりたいかとかのヒントとかに、厚生労働省のホームページに治療と仕事の両立ナビとか、はい、両立支援のためのガイドラインなどかなりの情報があるんですね。
あ、そうですか。
はい、今日お話しできなかった経済面の負担とかに使える制度についても詳しく載ってます。
はい
はい、でちょうど昨日通院日だったので、通院先の病院のがん相談支援センターでちょっと資料をもらってきたんですけど、はい、定期的に社会保険労務士とかハローワークとかの相談会を開催されてるようでした。でがん相談支援センターは残念ながら三田市にはないんですけれども、お隣でしたら神戸市立医療センターかな、
はい
はい、それから神戸大学病院とかいろいろありますので、またそのあたりも調べて、まあ、多くの相談センターは予約制となっているので、あ、はい、まあ、一度電話して相談してみられたら、何かこう心の中でもやっとしているものが何かちょっとヒントが見つかるかなと思います。はい、はい、本当に今日の話がね、少しでもなんか皆さんの役に立てて仕事しながら治療も続けるっていうことが、はい、できればいいなと思います。今日お聞きくださってありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。はい、長時間いろんなヒントをたくさんいただきましたので、はい、ぜひこれは配信番組となりますから、はい、お好きな時に何度でも、もう一回この部分もう一回詳しく聞きたいなとおっしゃる方は何度でもお聞きいただけますので、ぜひご自分の納得いく形のお時間、そしてそんな体制でお聞きいただけたらと思います。今日のお話、 NPO 法人パイグループサンダ広報ご担当のエリス京子さんに仕事と治療の両立について伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
がんを知り、がんを考える、この時間は NPO 法人パイグループサンダの協力でお送りしました。次回は5月7日の火曜日に配信する予定です。次回もぜひお聞きください。